理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第206回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回2本撮りでですね、また1週間収録を休みまして、今回になっております。
もう最近吉安さん遠いっすね。
そうなんですよ。ちょっとね、あちこち出張で行かなければいけなくて、で、まあ、お仕事で行ってるんで、
はい、
お土産話って言ってもですね、そんなないんですけど、
はい、
今回はなぜかニューヨークで
入浴してきた。
入浴はもちろんするんですけど、ただバスタブではなくてシャワーでしたけど、ビルについてる送水口の写真をたくさん撮ったんですよ。
ツイッターでいっぱいアップされていた、なんでしょう、あれは、なんて言えばいいの？二股に分かれてる蛇口みたいなやつですね、でっかい。
あ、そうそうそうそう。日本でもね、送水口っていうのでビルの外に出てたりするんですけど、
はい。
それがですね、ニューヨークのマンハッタンのビルにあって、
お、
結構ね、表情豊かなんですよ。
表情豊か。
そう、あのね、色とか形とかがいろいろあって、
なんか日本、普通に日本で見かけるのってなんか表情豊かっていう印象ないですけどね。
ね、ずっと見てるといろいろあるんですけど、それに比べてもニューヨークのやつ面白かったんで撮ったんですけど、そもそもね、送水口ってなんだよって話があって、
蛇口じゃないんですか？あそこひねると水がドドドドドって出てくるとか。
出てきそうですよね。なんですけど、あそこの中は空っぽなんですよ。
え？干上がっちゃってるんですか？
そう。で、大きいビルって、消防車で外から消火してもっていうか、水かけても中まで届かないのね。
まあ、そうですね。高かったらただ高さは届かないし、奥に深くても届かないしって感じですかね。そうそうそう。
なので大きいビルの中に非常ベルの、なんていうの、押す赤いところと合わせてさ、下が蓋になってて、その中に消防ホースが畳まれてるやつとかがあるんですよ。
あります。よく日本とかだと大抵金具っていうか扉で覆われちゃってるから中見えないですけど、よく海外の映画とかだとそのホースが透けて見えるようなところありますよね。
羽田空港ではそのドアがガラスで中がぐるぐる巻いたのが見えたり、あと今回行ったニューヨークでは大きい倉庫を、リノベーションして、ショッピングモールとかにしている、今時おしゃれ風ショッピングモールがあるんだけど、そこだけだと壁にいきなり出てんのね。
畳まれたホースが。
で、そこにこう、バルブがあって、で、そこに水を送るための口が送水口なんですよ。あれは水道につながってなくて、屋内のやつは。
そうなんですか？
外から水を送ってあげると、あそこに水が届くんですよ。
じゃあ、火事があったって言って、ソースじゃない、あのホースを引っ張って水を出そうとしても、準備ができてなかったら水は出ないんですか？
そう、なので、あのホースの周りにはだいたい電話機みたいなやつと、非常ベルトとかがあって、そう、だから、ビルの、避難訓練とかでも、住んでる人たちとか、入居してる人たちは、あれの使い方は習わないでしょ
うか？習わないです。
非常ベルの押し方は習っても、
うん。
ホースの使い方習わないのは、あれは、消防隊の人が使うんで、
あ、普通の人はダメなんですか？
普通の人は通常使わないですね。
そうか、だから、あれは単なる、外と繋がっている管というか、パイプであり、外から水を供給して初めて中に水が出てくる、イコール消防隊が 到着して初めて使えるものになるわけですね。
そうです。
ってことは、そっか、その一時消火みたいな感じで、その場にいる人がうんぬんっていう時には、
消火器を使ってください。
使えないから、使う必要はないから、訓練しないんだ。
そう。消火器を使いましょうって書いてあるんです。
消火、消火。そういえば、はい、あの、うちのアパートの外に、1ヶ月ぐらい前に、なんかすごいちょっとピンク色の粉がバーッと広がってて、はい、なんだろうと思ったら、多分、消火器が巻かれてた。
あ、消火液ね。粉のね。うん、
そう。なんだったんだろう、あれ。
ボヤ騒ぎがあったんじゃないですか。
いや、全然わかんないんですけどね。
そうですか。ちょっと物騒かもしれないですね。うん、
ねえ。
で、その、はい、ビルの外から水を送るための口が、連結乾燥水口とかスプリンクラー用送水口っていう風に名前がついてるんですけど、うんうん、ニューヨークだと、
はい、
スタンドパイプって書いてあるんですけど、
あそこの送水口の名前がスタンドパイプっていうんですね。
そう、あの、うん、なんていうの、パイプがニョキッと立ってて、その先に口が2個くっついてて、
うん、なんで2個なんですかね。
もしもの時のために1個使えなかったらもう1個が使えるように。
あ、なるほど。
もしかしたら、2系統に突っ込んでたくさん水が送れるっていうのもあるかもしれない。
ああ、用意どんで、うん、
そんでですね、
うん、
さっき言った中の放水施設につながってんのは赤い色がついていて、
うん
うん、その送水口にね、
あ、ペンキで色がついてるってことですか？
だったり、あの、商品として赤く塗ってあるのがくっついたりするんですけど、うん、スプリンクラーにつなげるのは緑色なのよ。だから、赤と緑が並んでるところとかがあったり、
うん、
で、コンビネーションっていうのがあって、それ黄色いのね、蓋が。
うん、
っていうのがあって、赤と緑と黄色があって、うん、赤と緑が狛犬みたいに入り口の横に並んでるのとか、二つ並んでたりするのとか、うん、あとは、ビルの壁に張り付いて2個口があるのとか、さっき言ったスタンドパイプっていうぐらいだから、うん、パイプがドンって立って、
うん、
そこから出てるのとか、あと、ニューヨークって同じビルを取り壊さないで、なんていうの、リノベーションというか、要は、中身だけ変えて新しい店舗にしたりとかするの多いんで、その時にも、送水口は元々のビルのやつを使ってるやつが多いから、
うん、
それだけ古かったりとか、
あ、パッと見新しく見えてとしてもってことです
ね。そうそうそうそう。だから、全面ガラス張りの店舗とかあるじゃないですか。
おしゃれな店舗ですね。そうそう、ブティックみたいな。
そうすると昔の送水口が壁についてるとどうなるかっていうと、ガラスに丸い穴を開けて、そこに管が通って、うん、内側に延長用の管があって、店舗の中の床に消えているとか、もともとそこは壁だったんだ。
ああ。
みたいな感じですね。いろいろ表情があるんですよ。あとは、日本でもよくある、なんか、コーヒーが置いてあったりとかですね。なんか、物が置いてあったり。
あ、物置と化してる状態。
あ、そうそうそう。あと、看板に鎖で繋がれたりとか、いろいろあるんですよ。
へえ。
違うお仕事してるのが。あとは、日本だとこう、ビニールホース巻きつけてあるのが、こう、かけてあったりとか。
はい、あんまり注意して見たことなかったけど、結構いろんな表情が見て取れるんですね。
へえ。なので都会にしかない設備なのね。田舎に行くと、
そうか、高いビルがないとない。
そう、高いビルとか広い建物がないとないんで、うん、田舎にはなかなかない設備ですっていうことでですね。
なるほど。
こんなお土産話で、
僕は都会に行ってきたぞと。
こんなお土産話でいいんだろうか。
お土産が送水口の
仕組み、
写真、
写真と仕組み。ということですね、今日は、
はい、
毎月恒例の4月の天文現象のお話をするんですが、
はい、
気分を天文現象に変えたいなと思うので、この辺で、冒頭の、星空ポエムをいや、
星空ポエム
ご紹介したいと思います。はい、じゃあ川上さんお願いします。
はい。春は空が霞む季節。夜空の星もなんとなく霞んで見えます。これは地球を取り巻く空気の層、大気があるから。どこまでが地球の大気圏かというのはとても難しい問題で、定義によって変わってきます。 大気圏を少しでも空気のあるところとすると、その範囲は高度1万キロにまで達してしまいますし、最近の研究では地球の大気が太陽風に吹き飛ばされて月にまで達していることも分かっています。それでも国際的な取り組みによれば、大気圏は高度 100km まで、つまりそこから先が宇宙ということになります。 100km というのは、東京駅からなら宇都宮、青森駅からなら函館、那覇からなら沖縄本島の端っこまでの距離です。宇宙は案外と近くにあるのですね。
そんな感じで今月も、星空の、お話をするんですけれども、
はい、
結構、100km が近いっていうお話があったんですが、
うん、
やっぱりね、地球の縦方向って、100km でも結構すごく高いよね。
まあそうですね、その地球の大きさからしてみれば全然薄いけど、でも 100km って結構大変ですよね。
私が、今回も何回か飛行機に乗ってますけど、はい、飛行機はだいたい 10km ぐらいを飛びます。
で結構飛行機も高いとこ飛んでますけど、それでも10キロ。
そうですね、10キロぐらいが一番空気の薄さが、効率が良くて、なおかつ偏西風とかね、風にも乗りやすいっていうのがあって、地上から、3キロとか4キロあたりがちょっと高い山、7キロとか8キロがすごく高い山、
うん、
で、10キロぐらいが飛行機が飛ぶところで、その先はだいたい人はなかなか行かないけれども、うん、100キロぐらいでその宇宙と、地球のなんていうの、お肌の切れ目があって、その先が宇宙
切れ目、はい、
で、400キロぐらいのところに国際宇宙ステーションが飛んでると、
うん、
みたいな感じで、すごく薄い層、うん、レイヤーですねが、並んでいるっていう感じじゃないかと思っています。はい、ということで、
はい、
なんとなく、宇宙っぽい感じになったので、本編の方では、はい、4月の天文現象をご紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回も、来月の天文現象をご紹介していきたいと思います。
はい、
いつものように月から、3月28日が、
はい、
新月です、
はい、
なので、この配信をしている時にはもう、新しい月が始まっていますね。
旧暦の新しい月ですね。
そうですね、旧暦の3月が始まるのかな、
ね、
で、次の満月が4月の11日
はい、
で、新月の26日になります、
はい、
なので、11日の前後は、月が、夜日が沈んだ直後に出て、朝方近くまで見えるっていう感じですね。
はい、
はい、で、惑星ですけれども、水星は、4月の上旬には宵、要は日が沈んだ直後ですね、
宵の水星、
宵の彗星が、はい、ちょっと見えます、
はい、
でだんだん、月の、ですね、真ん中ぐらいから見えなくなって、4月中に太陽と地球の間を通り過ぎて反対側に行くんですけれども、ね、月末には明けの方で少し見えるぐらいですが、なかなか観察は難しいでしょう。
まあ、朝早いですからね、
はい、で金星は、3月に地球の手前を通り過ぎまして、
うん、
それまでは宵の明星として綺麗に見えてたんですよね。3月の頭ぐらいはまだすごく明るく見えてたんですけれども、
うん、
太陽と方向が重なって、
うん、
もうすでに地球と太陽のなんていうかな、先というか地球から見て太陽の西側に移ってきました、
はい、
なので、見えるのは明けの明星になります。で4月の中旬はまだ太陽からの距離が近いので、なかなか、見えないですし、見えないというか太陽から近いって見えにくいのと、
うん、
あとは月みたいにね、満ち欠けをするのですごく細くて、明るさも明 明るくないんですが、だんだん明けの明星として見やすくなってきます。
はい、じゃあ水星も金星も月末にかけて明けてくるわけですね。
そうですね、月末、金星だともう、4月の、下旬、
はい、
だと、日の出前から結構早めに東の空に見えるんじゃないかな。
おお、
4時とかは出てるかもしれないですね。
早いっすね。
はい、火星は、変わらず見えているんですが、日が沈んだ後、西の空に見えて、お日様を追っかけるように沈んでいきます。
はい。
もうね、9時ぐらいには地平線の下に行っちゃうのかな。
うん、早いですね。はい、
で、木星は見頃になってきました。
はい。
夕方、金星がね一番星じゃなくなっちゃったんで、
うん、
今は木星が一番星なんじゃないかな。
おお。
あ、でも、そうですね。シリウスもあるんですけど、
うん、
木星が東の空にどのくらいまで上がるだろうな。日が沈んだ後、すでに東の空にあるはずなので、
はい、
西の空にシリウス。
うん、
東の空に、木星が見えるはずです。
はい、
はい、で土星はですね良い子にはなかなか見づらい位置で、
うん、
夜中、午前0時近くに東の空に現れて朝方まで見えていますと。
いやー、いい見頃じゃないですか。
うん、で土星もね、ここ去年今年ぐらいは、見る角度がね、はい、輪っかの角度がいい感じなので、
お、
輪っかを見やすくなっています。
土星のその輪っかが微妙に斜めになってると、いわゆる土星っぽい。
そうなんですよ、
見えますよね。
うん、で時期というか年によっては、うん、その輪っかがね、うん、地球から見て、水平になっちゃうというか
真横になっちゃう、
真横になっちゃうと見えなくなっちゃう
ですもんね。はい、
はい、というのが、惑星の運行です。
はい、
で月がね、毎日場所を変えていって、惑星の近くを通っていくんですけれども、はい、4月だと多分ですね、木星と近づくときがちょっと見やすいかな。
う
ん、木星と近づくのが、10日か、
うん、
なので、さっきも言った、4月11日が満月ですので、明るい月と木星がすごく近く見えるのが10日の夜。
お、満月の前日ですね。
そうですね。なので、
はい、
見やすいですし、ずっと見えてる感じになっています。
はい。
で、木星以外でも、土星と近づく日が、17日。
うん、おお、じゃあ結構近い日程で、
はい、
木星、土星の近くを通っていくわけですね。
なので土星もある程度見えるかな。
はい。
あと水星に近い日とかもあるんですが、ほとんど新月なのでわからないですね。これ26日、はい、火星のそばを通り過ぎるのが28日とかになってます。
はい。
で、4月の1日にはですね、
うん、
今年去年からかな、多い、アルデバラン食といって、
はい、
お牛座のアルデバランっていう星が、
うん、
月の裏に隠れます。
おう。
で、月がね通るところって空の中で場所が決まってるんで、
うん、
そこに一等星があると、その、
うん、
ちょっと派手な天文ショー、要は一等星が月に隠れてまた出てくるっていうのがあって、
うん、
これってその深夜になったり、
うん、
あとなんだろうな、昼間だったりもするんですけれども、
うん、
4月1日のアルデバラン食っていうのは、とても見やすくて、
うん、
夕方の7時前後、
うん、
なので、いろんな方によく見ていただけるんじゃないかと思います。
例えば満月の月に隠れちゃうと、まあ、丸いところに星が入ってって、で、丸の端っこから星が出てくるっていう感じで、うん、いわゆる、まあ、なんていうか、わかりやすい食ですけど、
うん、
満月じゃない時に食が起こると、見えてないところ。
そう、だから、月の暗いところに、一等星が
隠れるわけ。だから突然って言い方は変だけど、月、パッと見月がないようなところで、いきなり星が見える、見えなくなってっていうのがあるから、ね、ちょっと面白いですよね。
そうです。はい、今回の、動き方で言うと、うん、暗い側に入っていって、うん、明るい側から出てきます。
おー、なので、突然影に入った時点では、月が見えない、見えにくいところに星が隠れるので、ちょっとそこら辺は見ると面白いかもしれませんね。
はい。で、
はい、
4月1日土曜日の夕方から夜にかけて、
うん、曜日的にもいいですね。
はい。見えなくなるのが、夕方の6時40分、場所によってですけど、6時半から6時50分の間ぐらいに、
はい、
アルデバランが月に隠れます。今回は札幌から那覇まで、アルデバラン食になるので、日本だったらどこでも見られるはずです。
はい。
で、出てくるのが夜7時、40分前後、35分から、50分の間ぐらい。
うんうん。
でね。
1時間ぐらいかけて星のところを通過するわけですね。
そうなんですよ。で、これは、
うん、
星空の中を月が動いている、見かけ上ね。
うん。
から、こうなるわけね。
はい。
なので、月って、ある日月の場所を見て、
うん、
翌日見ると結構動いてるんですよ、
うんうんうんうん、
なんだって、1ヶ月で星空の中をぐるぐるっと一周するんだから。
そうですね。
そう、1日に360度の30分の1、
うん、
だから12度ぐらい動いて、
うんうん、だいたい拳1個分でしたっけ。
そうそう。で、24時間で12度動くんだから、
うん、
2時間で1度、1時間で 0.5 度動くわけ。
まあ、はい。
ってことは、月の直径はだいたい 0.5 度だったってことですよね。
あ、はい。
なので、月はね、見かけ、なんとなく大きい気もしますけど、
うん、
星の中では、手を伸ばしたり、指の爪に隠れちゃうぐらいの大きさで、
うん、
それがじりじりじりじり、星の中を動いているっていうのを実感できる現象じゃないかと思います。
じゃあ、じりじりとアルデバラン食を見る感じですね。
うん、少なくともね、うん、入っていくタイミングを、事前に調べて、
うん、
星が消えるところを見るのは楽しいんじゃないかと思うので、
うん、
今の、情報だと、潜入って言って、入っていくのは、
うん、
はい、沈み入りって、ですけどね、札幌で、夕方の6時43分、
はい、
仙台で6時44分、
うん、
東京で6時45分、
お、
大阪で6時40分、
お、
福岡で6時33分、
うん、
那覇で6時43分と。
おうおうおう、
はい。で、西の空の月のそばなので見つけやすいです。
そうですね。とりあえず、その時間に月のあたり、まあ、そのちょっと前ぐらいから月を探して、そのすぐ近くの星がふっと消えるのをちょっと見てみると面白いですね。
そうですね。で、
はい、
望遠鏡をお持ちの方はぜひ月に隠れる、というか、じりじり近づいていくアルデバランが見られるんじゃないかと思います。
なるほど。
はい。で、そうだな。望遠鏡とかで見ると、月の暗い側も少し見えるかもしれませんね。
そうですね。肉眼的には見えないところも、望遠鏡で見ればうっすらと見えますね。
うん、あと、4月の星空全体ですけれども、
はい、
冬の星座たちが、西の方に動いていって、
うん、
まだまだでもシリウスは夕方から夜にかけて明るく見えるんじゃないかと思います。
そう、
オリオン座が西の方。
もう春の星座っていう時期ですね。
そうですね。
そうですよ。東京開花宣言しましたもの。
そうです。春ですね。
春ですよ。お別れですかね。
お別れと出会いの季節ですね。
はい。
で、東の空には、この時期だと、獅子座から、乙女座が出てきて、
うん、
スピカとか、はい、アルクトゥールスっていうのが東の空に見えて、
うん、
スピカの横に木星があるという状況が4月は続くんじゃないかな。
はい。
はい。そんな感じで、その後、夜が更けて、 朝に近くなると夏の星座が見えてくるっていうのが、まあ、4月5月の、星空になります。
はい、まあ、まだ、いわゆる退勤時間帯っていうのかな、その仕事帰り学校から帰るちょっと暗くなってきた時間は冬の星座がキラキラ輝いてはいますけど、
うん、
ちょっと逆側見るとね、少し春めいても来るし、
はい、あとは冒頭のお話にもあった通り、
はい、
もやもやっとした空気感が冬に比べると感じられるんじゃないかなと思います。
おー、なるほどね、はい、それができれば桜とかでもやってくれればいいけど、花粉でもやるのは嫌ですね
そうですね、
はい、
あとですね、
はい、
ほうき星、彗星が、
うん、
ジョンソン彗星とかですね、
うん、
タットルジャコビニクレーサーク彗星とかですね、
お、素晴らしい、言えてる、
はい、この辺の彗星もじりじり見えてきていると思うんですが、ちょっと肉眼では難しいかなと思います。
はい、
はい、撮影される方はチェックしてみてください。
まだどうか撮影しに行く人がいるんですかね、きっとね。
あとはアルデバラン食とかもね、
なんか写真撮る人いるんですよね。
いると思います、
ね、でそれでなんかね、送ってくる人がいるんですよ。なんか、
いいじゃないですか、とっても
和だとかいう人があ
、そうそう、それでですね、私たちのそんな理科の時間では姉妹番組がございまして、
はい、姉妹なんですか、兄弟ではなく、
姉妹番組かな、そんないプロジェクトという、
はい、
グループでいくつかの番組を配信しています、
はい、
でその中に、そんない雑貨店という番組があるんですけれども、
はい、
メールでですね、
うん、
菅野さんかなから、はい、デジタル一眼レフで星の写真を撮影する方法などをご指南いただければ幸いですというメールをいただいたんですが、
うん、はい、
そんない雑貨店の第50回と56回、
はい、
今年になってからの配信ですけれども、そちらで、星を撮るためのコツみたいなものをお話しされていますので、
はい、
ちょっとそちらを聞いてみてください。
だいぶ前に吉安さんがやってた、そんなフォトないっしょっていう番組でも、多分何回か星の撮り方取り上げてますよね。
そうですね。そうですね。その時にも話してると思います。第何回だったか忘れちゃいましたけど。
さすがに100回ありますからね、全
部。100回ありますし、結構前なので
、まあ。そんなフォトないっしょも、なかなか、写真の番組のくせに言葉で説明するという無謀なことに挑戦している番組ですので、はい、ぜひ聞いてみてください。
聞いてみてください。で、ちょっとだけお話をしてしまうと、
はい、
どんな写真を撮りたいかっていうのも、
うん、
もともとね、
うん、
難しくて、なんとなく自分で空を見上げたときに天の川が映るような写真が撮りたいのか、
うん、
それとも、夜のなんていうかな、地上風景と星を合わせたような写真もあれば、
うん、
あとは望遠鏡とかで覗いたような、その普通は目で見えない、星雲とかね、
うん、
そういうのが写ってる写真が撮りたいのかで随分違ってくるんですけれども、
ああ、そっか、一概に夜空って言い方をしても、
いろんなのがあるんですよ。
あと、なんだろう、何時間かかけて、撮って、星の動いてる状態を撮るっていうのもありますよね。
そうです、
ウィーンと線が引っ張ってるようなね、
うん、なので、どんなものを撮りたいかっていうにもよるんですけれども、三脚とかに、
はい、
一眼レフつけていただいて、
うん、
ピントを無限遠、これはね、星にピントが合うようにするんですけれども、
うん、
うまく合わせられないというか、無限遠っていうのにピントが調整しにくいときには、ライブビューって言って、後ろのね、液晶でピント合わせができる機能があるので、それで星にピント合わせて、
はい、
で、あとは、感度を少し上げ目、今だと、うん、1600とか3200っていうのに上げても大丈夫なカメラが多いんで、
ISO ってやつですね。
ISO ってやつですね。
はい、はい、
で、絞りっていうのもあるんですけども、それは、開放から、4の間ぐらいまでにして、
うん、
シャッタースピードというかシャッターを開ける時間を、とりあえず1秒から20秒の間ぐらいまでで何枚か撮って良さそうに写ってるやつを使うっていうのが、とりあえず、2分で説明できる星の撮影です
あの細かな用語とかに関してはそんなことないっしょ、もうちょっと具体的にこういうふうに撮りたいっていうことに関してはそんなに雑貨店の方をちょっと一回聞いてみてください。それで分かんなければもう一度吉安さんにメールください、うん、
でね、星の写真ってデジタルで撮ると、
はい、
綺麗な星空であればあるほど、うん、あの明るい星と暗い星の区別がつきにくくなっちゃうの。
おー、肉眼的には明るい星がよく見えて暗い星が、まあ、見えづらいっていうのが、うん、写真にしちゃうと星並べて星の点になっちゃうわけですね。
そうで、星があんまり見えないとこだと明るい星しか見えないから、
うん、
いいんですけど、うん、なんか天の川とかが見えるようなところに行くと星を撮るとね、綺麗に
星だらけになっちゃう。
星だらけになって星座がなんだか分かんなくなっちゃう、
う
ん、でソフトフィルターって言って、うん、ぼんやりさせるためのフィルターがあったりするんですけど、それを使うと明るい星が大きく映って暗い星が小さく映るっていう効果もあったりして、う
ん、
そんなこともあるので、
うん、
なんかね、肉眼で見たのに近い雰囲気になったりします。
あ、なるほど。普通に撮るだけでもいろいろあるけど、はい、そういうアイテムを使うとまたちょっと違った表情の写真を撮ることができるわけですね。
そうですね。ソフトフィルターとか、ね、商品名だとソフトンとか書いてあるやつがありますので、
へえ、
はい、そんなことで撮るととりあえず、星が映ります。
はい、星が映るわけですね。
はい、
はい、
私はね、コンパクトデジカメでもあのシャッターの、うん、開いてる時間が変えられるタイプとかを持っていたりするんで、
うん、
ちょっとだけだったらコンパクトデジカメとかでも撮っちゃうことがあります、
うん、はい、まあ、そういういろんなあの調整、自分での調整が必要かもしれないけど、まあ、調整さえできれば撮ることはできるので、いろいろちょっと試してみましょう。
そうですね、レンズ交換ができないタイプでも撮れます。
はい、
はい、あとはあのレンズ交換できるタイプであれば、望遠レンズを持っている方であれば、望遠レンズで例えば、星団とかね、あとは木星の衛星とかね、月とかは簡単に撮れるんで、その辺は撮ってみると面白いかもしれません。
はい、はい、
そんな感じで、4月の星空案内をお送りしてきました。
はい、
そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。3月も、メールいただいてますけれども、皆さんからの、反応が、私たちのやる気の糧になっておりますので、ぜひ、
はい、
励まし、ご意見、コメント、質問、あとはちょっとした星空日記みたいなものでも構いませんね、何でも送ってください、はい、送り先は、はい、lika@0438.jprik@0438.jp です。また、さっきもお話したんですけれども、そんないプロジェクトというグループで、いくつかのポッドキャスト番組を配信しています。そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間という番組を今、継続で配信をしていまして、そんない .com、sonnai.com というサイトからすべての番組をお聞きいただけます。またそちらのサイトからですね、私たちの番組にメッセージを送っていただくこともできますので、そんな理科の時間のアイコンをクリックしていただいて、ページの右側のフォームでメッセージを書いてみてください。また番組の配信は YouTube でも行っていますし、Twitter では番組配信のお知らせとかもしております。こちらをですね、そんないとかそんないプロジェクトで、そんない P、SONNAIP で検索すると見つかると思いますので、流してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、私の、出張月間も一段落しましたので。
あ、もう行かないんですか？
多分しばらく行かないんじゃないですかね。とはいえ、海外出張も一番短いと1週ぐらい前に決まったりとか、あと、行くかもしれないって言って当日決めるっていうのが一番短いのでありました。
はい、
木曜日の晩に、明日の朝の、アメリカの人とのミーティングで行かなきゃいけないってなったら行きましょうっていう風に話になって、金曜日の朝に、一応荷物を持って会社に行って、朝一の打ち合わせで、やっぱり行った方がいいですねってなって、その日の午後の便に乗ったっていうのが一番こう忙しい。
へえ。
結構前ですけどね。
そりゃ、
フロリダまで。 あ、なんだ当日飛行機って取れるんだって思った
。へえ、すごい。
会社から行きました。
はあ、いいな。今日ちょっと海外飲み行くって言って。
知り合いもなんか今日成田まで行けるって聞かれたって人がいたって。
ほお、え、それって普通にあることなんですかね。
いやいやいや、特別だと思いますよ。はあ、どんどんね、あの海外との電話会議とかテレビ会議が楽ちんになっているので。
そうか、そんなに絶対に行かなきゃいけないっていうことでは。
そうです、私が言ったのは
ないことが多いのか、最近は
開発のトラブルが起きてまして、現地で。で、多分
ここは俺が行かないとダメだろう、
こっちの人が行かないとダメだろうっていうのがあって、会議で来てほしいって言われたんで行ったっていう感じでしたね。だからトラブルとかでなければそんな今日行けとかって話は大体ないです。はい、ということで、
はい、
そんなエリカの時間 B、 お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。